Nous allons commencer avec quelques minutes de retard. J'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Saito Maeshi de l'Université de Tokyo, jeune professeur de l'Université de Tokyo, où il est depuis 2012, je crois. Et il inaugure aujourd'hui un cycle de 4 conférences sur ce qu'il a appelé le monde sinographique, l'univers de l'écriture chinoise. Et aussi d'un point de vue qui m'a beaucoup intéressé, je lis ces livres depuis déjà pas mal de temps, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le professeur Saito est d'abord un sinologue, c'est un spécialiste de la littérature chinoise des six dynasties, donc du haut Moyen-Âge chinois, jusqu'au 3e et 6e siècle. Il est donc avant tout sinologue, et puis il est en même temps un profond observateur de la culture de l'écrit en Extrême-Orient du 19e au 20e siècle. Et c'est à partir de sa base sinologique qu'il s'est attaqué à un problème que ceux qui l'abordent en général sont mal équipés pour aborder, c'est qu'il partage lui-même cette culture que les lettrés de l'Extrême-Orient, de l'Asie orientale, du 18e au début du 20e siècle, partageaient. Et il en a fait la ligne rouge de son enquête sur les rapports interculturels entre le monde littéraire chinois et la modernité occidentale telle qu'elle a été réorganisée au Japon, mais avec une interaction constante entre le Japon, Chine et Corée au 19e siècle. Et à partir de ça, alors ce sont à la fois des études interculturelles, mais comme le montrent certains de ses livres récents, c'est aussi à l'intérieur de l'histoire de la langue japonaise. Il montre très bien comment le style japonais de l'époque de Meiji s'est élaboré dans l'hésitation, dans le tâtonnement, mais toujours avec comme axe central une certaine relation du japonais au chinois écrit tel qu'il était transmis dans l'archipel depuis toujours. Et ce que fait M. Saito en ce moment rejoint beaucoup de mes préoccupations que j'essaye de développer pour des époques extérieures, antérieures, en particulier le Moyen-Âge, le Moyen-Âge japonais, l'époque de la fin de Heian et du début de Kamakura pour l'instant. C'est pour cela que je trouve que M. Saito nous propose une image vraiment passionnante de ce qui ont été les relations culturelles et de l'écrit en Extrême-Orient à l'époque 19e, 20e siècle, mais il ne faut pas oublier que les questions qu'il aborde sont encore très actuelles, et même je pense qu'elles vont avoir de nouveaux développements dans les années qui suivent, à cause des relations politiques qui se réétablissent, qui se rééquilibrent en Extrême-Orient. Donc, de tous les points de vue, du point de vue philologique, historique, littéraire, la création de la langue littéraire japonaise, c'est vraiment l'époque qu'a exploré le professeur Saito dans ses livres. Tout cela nous donne un aperçu extraordinaire de ce monde foisonnant et qui n'est pas encore, dont l'histoire n'est pas encore terminée. Monsieur Saito donc, a beaucoup écrit sur ce sujet. Il a aussi écrit des livres sur la poésie chinoise classique, des cinéastes et des Tang. C'est tout à fait vraiment un personnage tout à fait singulier. Il est aussi francisant, il lit très aisément le français. Mais alors nous allons faire une expérimentation aujourd'hui. Il va nous parler en japonais, et grâce à la collaboration d'Arthur de France, grand jeune spécialiste de la littérature sino-japonaise du haut Moyen-Âge cette fois, il nous propose un PowerPoint assez détaillé. Et puis, à chacune des grandes parties de l'exposé d'aujourd'hui du professeur Saito, Arthur de France fera un petit résumé, redira ce qu'il aura jugé qui n'était pas assez développé dans les PowerPoint. Et comme ça, j'espère que nous pourrons suivre la démonstration du professeur Saito. d'aujourd'hui. Cette première conférence est un peu propédeutique. Elle va parler de l'histoire de l'écriture chinoise et de ses caractéristiques qui vont fonder les trois conférences ultérieures qui, elles, seront plus à proprement parler dans le sujet de la, disons, de la modernité, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, nous applaudissons d'abord de présence à l'étranger.
Merci beaucoup, professeur Robert. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Saito Mahashi, professeur de littérature sinoise et japonaise au département de lettres de l'Université de Tokyo. Je suis très honoré de pouvoir être ici parmi vous au Collège de France pour cette série de conférences sur l'écriture et la littérature sinoise et japonaise. Du coup, cette conférence est sur qui suivront en japonais. Mais ma présentation PowerPoint est traduite en français. Et à la fin de l'exposé, M. Durance traduira vos questions et mes réponses. Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre écoute. Merci. それでは、日本語で、プレゼンテーションを始めさせていただきます。表題として文字が作る世界、4回の講演のうち、シリーズのうち最初の1回を文字が作る世界、Monde créé par l'écrit という、タイトルで始めさせていただきたいと思います。まず今回の全体の話、4回の話の中で、私が特に強調したいと思っていることの一つが、漢字圏、その文字によって作られた圏域とは何かというその問いです。でこの問いはしばしば特に日本ではその傾向が強いのですけれども、日本対中国とかそういう中国と日本というふうに分けて考えるということがあまり意味が、この文字という問題を考える上では実はあまり意味がないのではないかという私自身の考えから来ています。で今ロベル先生からもご紹介いただきましたように、また私自身も中国と日本の両方の研究をしている人間として、むしろこの2つというのはつながっている、この2つというよりも本当はベトナムとか朝鮮半島のこともつながっています。文字が伝わった地域、漢字という文字が伝わった地域において、それは同じことが行われたというふうに私は考えているわけですが、つまりその文字による力というものが作用したとことを考えているわけですけれども、とりあえず今日のそしてこれから4回の話の中では基本的に日本と中国の話に私の能力の及ぶ範囲がそこだということもありますのでしたいと思いますが、考え方としてはこれは漢字というものが伝わった地域に共通するのだろうというふうに考えております。最初にこういった今申し上げたベトナムや朝鮮半島も含めた地域について、私は今漢字世界と、この言い方がどうかいいかどうか分かりません。フランス語で先ほどのタイトルで言えば「Le Monde Sinographique」というふうに言っているわけですが、この言い方について、考えるときにどうしても触れておかなければいけないことがあります。それは漢字文化圏という言葉です。実はこの漢字文化圏という言葉ですね、フランス語で先ほど、ドハンさんとも相談してレフ・クルトゥ・カフ・デ・キャラクテク・シノバというちょっと奇妙な感じがしますけれども、そういうふうに翻訳をしてみたんですが、この漢字文化圏という言葉は日本では実はよく使われるんですが、中国や韓国ではそれほどよく使われるわけではありません。 で、それはなぜかという、おそらくベトナムでは使わないと思います。で、そしてそれはなぜかというと、この言葉自体が戦後の日本で生まれた言葉だからなんですね。1963年に出版された日本語の歴史という本の中で、この本、ここにあるこの本ですけれども、日本語の歴史という本の中でこの言葉が大々的に使われた。日本の言語学者である亀井隆さんという人がこれを使い始めたというふうに、ご自身もそのように語っています。つまり漢字文化圏という言葉は実は日本語の問題を考えるために実は作られた言葉なんですね。で、その本の中で、亀井さんはこういうことも言っています。日本語がその言葉を文字に自由に表記しうる機構、仕組みですね、を手に入れたという点では、漢字を見事に日本語に隷属させることに成功した。つまり大陸から伝わってきた漢字によって日本語の表記が可能になったという点から見ると、日本語は漢字を従えたということになるというわけです。で、一方でこういう言い方もしています。一面では当然漢字が持っている異質のものを大きく受け入れ消化する度合いが深かっただけに、その災いをも背負うことになった。災いという言い方をしています。そしてそれをまとめてこう言います。それこそ日本文化が漢字文化圏に属した宿命というべきものである。そういうふうに漢字文化圏というのは説明されているわけですね。で、こういった考え方が一体何を意味するのか、こういった考え方の限界はどこにあるのかということについては、第4回目の話、お話しするときに詳しく申し上げたいというふうに、思います。問題は漢字文化圏という言い方ですね。これは一体何なんだろうということです。文化。で、これは実は戦前の、近代の日本が、中国や朝鮮半島に、勢力を伸ばしていた時期、その勢力を伸ばす一つの、根拠というか理由になったのが同文同種という考え方でした。La même écriture et la même type humain。 つまり同じ文字を使い、だから同じ種族であるという考え方ですね。で、これを根拠として日本は大東亜共栄圏という帝国を作ろうとしたわけです。実は漢字文化圏というのは戦後におけるそれの、もう一度繰り返されたものという側面も実はあります。で、私がなぜこのようなことを言うかというと、今ここでお話ししようとしている漢字圏というのはそれとは異なるものとして私は考えたいからということです。そういう漢字文化圏ではなく、別の視点から漢字圏というものを考えてみたい。そのためにはそもそも文字とは何かということを考えないわけにはいかないという、そういうことなわけです。で、この漢字圏というのを考えるときに、おおむね3つの時期に私は分かれているというふうに考えています。ここで複層的なというふうに、言っているのはそういうことなんですが、最初の漢字圏というのは中国大陸です。中国大陸全体、今日はそのお話になります。中国大陸が一つの漢字の流通する地域になったという、これが最初の漢字圏、第一次というふうに、一応言ってもいいかもしれません。そして第二次の漢字圏というのは、それが少し広がっていって、朝鮮半島や日本列島やあるいはインドシナ半島の北部のように、いわゆる中国語とは違う文法構造を持つ言語の地域、 ここに漢字が伝わった。そこで漢字が使用された。中国語としてのグループの中で使われているのとは違った使われ方をするようになる、その広がり、これを2番目の漢字圏、第2次の漢字圏というふうに考えたいと思っています。それはいわゆる先ほどの漢字文化圏というものが想定している地域と重なります。そして3番目に近代以降の漢字圏というものを考えたいと思っています。これは実は近代以前の漢字圏と近代以降の漢字圏とはやはり大きく違います。違うと私は思っています。一つの典型的な例を申し上げますと、近代以降の漢字圏というのは近代以前の漢字圏がいわば儒教とか仏教とかそういう思想を共有する中で言語が流通していたのに対し、実は近代以降というのは西洋のヨーロッパの考え方というものを漢語に翻訳して、漢字語に翻訳してそれが流通した地域なわけですね。例えば科学とかセアンス、社会とかソシャルとか、そういう言葉が流通した地域、これは近代以前の漢語ではなく近代以降に生まれた漢字語です。今韓国でも中国でもベトナムでも同じように科学社会という言葉を、発音は少し違いますが使っています。それは新しい漢字圏が登場したということなんですね。でこれについては第4回目のお話の中でもう少し詳しく説明したいというふうに思います。だいたいそういう、見取り図の中で、お話をさせていただきたいと思うわけですが、まず、今申し上げましたように漢字の祖先ということについて、最初に、話していきたいと思います。で漢字の祖先というのは、高校の文字だというふうに今ではほぼ常識的に言われています。レクリフ・ジャークウェンというふうに言っていますが、漢字の祖先甲骨文字だというふうに言われています。しかしこの甲骨文字というのは実は、亀の甲羅に、あるいは獣の骨に、彫った文字なのですけれども、これは実は19世紀末までは知られていなかったんですね。で19世紀末になって初めて発見された、そういう文字です。19世紀末になって初めて発見された文字です。でということは、実は中国の人にしても日本の人にしても、どこの地域の人にしてもそうですが、甲骨文字例えば中国の詩人の李白や徒歩にしても知らなかったわけなんですが、現在の漢和辞典ではこういうふうに、これ甲骨文字の字体がこれなんですが、甲骨文字が実は、挙げられている例が多いんですね。なぜかというと、それが漢字の祖先だというふうに認識されたからです。でこの文字は多く殷代の遺跡から、発掘されています。つまりこの殷の時代の文字だということなわけですが、それがなぜ漢字の祖先というふうに認識されたのか、まずここのお話をしたいと思います。実は甲骨文字が発見されるまでは、金石文という、これは後で説明申し上げますけれども、青銅器などに鋳込まれた文字が最古の文字だというふうに言われていました。そしてその最古の文字として考えられていた金石文は、紙後に竹簡とかそれから紙とかになっていきますが、金石に彫られない石や金や青銅器あるいは石刻ですね、石に彫られないものの字形としてはこの篆書という形で継承されていきました。この丸っこいのはもともと丸っこくなっているのは、 彫るためのもので、筆で書くためのものではなかったからこういう事態になったというふうに考えられています。でこれがいわば古代の正式な書体というふうに認識されていたわけです。今でも日本や中国でハンコを彫るときはこの篆書の形をとります。後で説明することになるかもしれませんが、この篆書というのはいわば儀礼的な側面を持った字体で、それに対して、書き言葉のため、文字を書くためにこういった書体が出てきて、これは隷書と言いますけれども、それは実用的な書体というふうに考えられています。でいずれにしましても、この書体だけでは、先ほどの甲骨文、甲骨文は後で、ここで、このようにこういう文字なわけなんですけれども、これまた後で説明しますけれども、この文字とはだいぶ違いますね。こちらの文字とはだいぶ違う。しかし、こういった文字とは割と近いということがあって、甲骨文字が発見されたときにこういう流れですね、甲骨文字から金文、金文から隷書へという、こういう流れがあるのだろうと考えられたわけです。でこれが甲骨文字が祖先として位置づけられたということですね。そういうふうに位置づけられた甲骨文なんですけれども、実は金石文あるいは篆書というそれまでの知られていた文字とは大きく異なるところがありました。一応漢字の祖先と言えるかもしれませんが、その使い方はかなり違っていたというふうに考えられるわけです。その違いの一番大きな点は何かというと、甲骨文はほぼ占いの記録にしか使われていないということなんですね。ほぼというのは、ほぼというとちょっと言い過ぎかもしれません、かなりと言い換えた方がいいかもしれませんが、占いのためだけに使われているのではなくて、他の、記録、他の記録にも使われたりはしているのですが、しかし占いの記録が中心になっていることは間違いありません。占いの記録が中心になっていることは間違いありません。でしかもそれは院という王朝の、ごく限られた人たち、王朝の神官たちですね、神に仕える、儀式を行う、儀礼を行う人たちの中で、使われていたということが推定されています。つまり、いや、そのこと、そういうふうに言うだけではどこが違うのだろうかということに感じられるかもしれませんが、今私たちが使っている文字は、あるいはその先ほど例に出した篆書というような漢字の古い時代にしても、何にでも使えるんですね、何かを記録するためには。しかし甲骨文はそうではありません。そこにいろんなことが書いてあるわけではないんです。そこに書いてあるのは占いの記録です。極めて特殊です。彼らにとっては特殊というよりも神秘的です。そういうものに使われていたということなんですね。まずその用途が限られている、用途が限られているというよりも非常に特別な場合に使われているという、神聖なというふうに言い換えてもいいかもしれません。そういうものとして使われている、ここが一つ大きなポイントです。もう一つは定型があるということなんですね。ちょうど私たちが手紙を書いたりするときのように、こう前にこういう挨拶があって、次にこう本文があって、また挨拶があって、日付があってというような、そういう定型がありますけれども、甲骨文の書き方も定型があるわけです。ここにその定型を書いておきましたが、日付と占いをする者の名前、日付と占いする者の名前、者の名ですね、占い者の名、それから 占いの問いですね。それから王による判断。でどうしてこの予報は王によるなのかというと、これは王が神官だからですね。で最後に実際の結果です。これまあ4セットあるのがまあ一番完璧な形ですが、4セットいつもあるわけではありません。面白いのは発掘された甲骨文はほとんど当たりの場合だけなんです。つまり、実際の結果は、当たっていることが多いんですね。なぜかといえばそれは当然で、この判断が王による判断が正しいということを示すためにこれは行われているので、当然のことながら占いは当たっていないとその王は権威をなくしてしまうからです、まあ、いずれにしても甲骨文には完全な定型があります。で、こういうことを見ていきますと、まあ、甲骨文の特徴というのを考えていくときに、まあ、こういうようなことが言えるのではないかというふうに思うわけですね。一つは、まあ、当然のことながら占いのために甲骨に書かれているということですね。甲骨に書かれている。それからもう一つは物に結びつけられているということ。その物に結びつけられているというのはどういうことかと言いますと、例えば私たちは普通の文字をこういう紙に書いてももちろんいいわけですし、それからこういうパソコンとかあるいはスマートフォンとか、文字という情報であれば全て同じ価値を持ちます。ところが甲骨文はこの甲骨というこれに書かれてなければ、まあ、意味を持たないのですね。意味を持ち得ません。ちょうどオリンピックの金メダルのようなものという、まあ、時々そういう比喩を私は言うんですけれども、オリンピックの金メダルに書いてあるからそれは金メダルとして意味があって、紙に内容が書いてあっても意味がないというのと一緒です。で、こういったことっていうのは今金メダルの例を挙げましたけれども、私たちは現代でもなお行っている可能性があります。例えば、よく、パリではどうでしょう、あんまりないかもしれませんけれども、観光地に行くとよく人の名前が書いてありますね。別にそこに書かなくてもいいんですけど、ここに来ましたっていう印で名前を書いたりします。あるいは面白いことに物に自分の名前を書くと、そのものは自分のものだ、その人の所有物だということになります。不思議ですね。登録しなくてもここに自分の名前を書くとそれが自分のものだということになる。文字にはどうもそういう機能があるというよりも、それが実は現象的な役割だったかもしれないというふうに考えられます。で、この機能が、このことが文字というものの本質を考える上で重要だということは次にお話をしたいというふうに思います。
Donc ce que nous allons essayer de faire au cours de cette série de conférences, c'est de comprendre ce que signifie cette idée d'une ère culturelle sinographique. Et il s'agira pour nous de comprendre qu'il n'y aurait pas, comme on a pu le croire, notamment avec cette idée d'ère culturelle sinographique née après-guerre, mais inspirée peut-être par l'idée d'une unité de l'Asie, qu'il n'y aurait pas donc d'identité essentielle de cette ère géographique, pas un partage d'écriture et un partage d'un même type humain, mais qu'il s'agit là d'une identité construite par des siècles d'histoire sur une sphère de plus en plus large et qui comprend pour une première sphère d'abord la Chine, de l'époque des printemps et automnes à l'unification de l'écriture se poursuivant des Sino-Han, puis les territoires alentours du Japon, de la Corée et du nord de la péninsule indochinoise, où elle se diffuse notamment à travers la politique et la diplomatie, et enfin le territoire qu'on nomme aujourd'hui l'Asie orientale, qui entre en recomposition à l'époque moderne. Et l'un des exemples de cette recomposition donnée par M. Saito est la diffusion qui commence à l'époque moderne à travers la langue chinoise dans laquelle ils sont traduits des concepts occidentaux tels que, par exemple, le mot pour société, shakai ou shouhui en chinois, qui n'existait pas auparavant, qui voit une traduction créée en langue chinoise qui est diffusée par la suite. Ce que nous entendons faire ainsi est comprendre non pas un ensemble aux limites préétablies, mais les dynamiques qu'il compose. Pour cela, on doit d'abord revenir au premier ancêtre, à savoir l'écriture oraculaire de la dynastie Yin, qu'on appelle en français aussi du nom chinois de Jiaguwen, utilisée pour noter les questions et réponses posées lors d'opérations de divination, selon le procédé qu'on appelle en français la scapulomancie, c'est-à-dire que l'on approche d'un os, d'une omoplate ou d'une carapace, une source de chaleur, et qu'on observe les craquelures pour déterminer la réponse à une question posée. Ces inscriptions, très anciennes, ne furent néanmoins découvertes qu'à la fin du XIXe, notamment grâce à une personnalité qui est restée célèbre, celle de Wang Yirong, un fonctionnaire de l'époque des Qing. Elles deviennent ainsi, si on peut dire, la plus vieille forme d'écriture connue, plus ancienne encore que le Zhuanshu, le style sigillaire, qui deviendra par la suite le style formel employé dans l'Empire chinois, et qui sera suivi plus tard par le Li Shu, l'écriture de chancellerie. Ce qu'il faut noter au sujet de ces Jiaguwen, c'est à quel point ils sont liés à un contexte, celui de la divination, et à un support, puisque, et c'est particulièrement intéressant, la question et le résultat sont inscrits non sur un support à part, mais bel et bien à même l'os ou la carapace. Il faut donc, et je terminerai là-dessus, bien observer à quel point ces signes sont observés avec un usage fixe et avec une forme fixe.
というふうに思います。まず甲骨文というものが占いに伴う文字であったということ、これは一体どういうことかというのを考えてみたいというふうに思います。つまりこれは日常の言語行為とは違う場で使われていたということなわけですね。しかもそれは王が行う行為ですから、かなり特別な場所です。日常の言語行為とは別の場所で文字が誕生しているということになります。でもう一つ、重要なことは、まあ同じ、ことを別の側面で言っていることになるかもしれませんが、この甲骨文というものを見ていくと、現在の漢字とは異なっていて、どこが異なっているかというと、現在の漢字はいわゆる形成字という音声を示すパーツが、まあ、入っている文字が 80% ぐらいはあるんですね。8割に近い、あるいは8割超えてるかもしれません、全体の漢字の文字数から言うと。ところが甲骨文にはその音声を示すパーツというのが非常に少ないんです。で、それゆえ実は甲骨文というのはどう発音したらいいか分かんないという文字が少なくないわけです。当時どのように発音していたかっていうのはなかなか推定しにくい。これは文字がどのように誕生したかということと関わるんですけれども。でもう一つは字形のバリエーションが多いということなんですね。つまり、今だったら文字の形というのはある程度統一されているわけですが、同じ文字として考えられるものがいろんな字の形をしているということがあるわけですね。でそういうことを考えていきますと、甲骨文字というのはつまり口頭言語を示すために誕生したのではないということが見えてきます。 それではどういう、どうしてじゃあ言語というものと文字というものはじゃあどういう関係にあるのか、じゃあどうして文字というものは誕生したのかということが次の問題になりますが、まずそれでは言語とは何かということをちょっと考えてみたい、そして言語と記号との関係について考えてみたいというふうに思います。と言いますのは、こうした特徴というのを見ると、これは今私たちが考えている文字というよりも記号に近いのではないかというふうに考えられるからなんですね。で、言語と記号について考えるときに、どちらも意味を表すということがあります。もちろん、まあ、当然のことを言っているように聞こえるかと思いますが、言語も記号も、まあ、意味を示します。で、言語の方はこれは人間に特有の能力だというふうにとりあえず考えられていますけれど、まあ、もちろん異論を持つ人はいるかもしれませんが、今からお話しするようなタイプの言語というのは人間に特有だというふうに考えられるわけですが、それはどういうことかというと、音の最小単位の組み合わせによって意味の最小単位を作っていくという、こういう言語のあり方ですね。音、私たちの言語というのは、音によって組み立てられています。そしてあらゆる音を使うわけではなくて、それぞれの言語によって使われる音は何種類か決まっています。何種類かの音を聞き分けて、それを組み合わせて語を作ると、意味を表すというのが私たちの言語の作り方ですね。だから意味を増幅させることができます。あるいは文法構造を複雑に、まあ、この辺はもう少し段階がありますけれども、まあ、言語が発展していくとその文法構造を複雑にしていくことができる。で、これについては動物は同じような機能を持っているというふうにあまり考えられていません。で、サイン、シーン、記号というのはそれとは少し異なります。というのは、記号は一つ一つ形であれ、あるいは音であれ、何らかのそれが意味を示すということでは言語に似ているかもしれません。しかし、今私が言ったような音の最小単位を組み合わせて意味というものを構成してそれを増幅していくというシステムは持ってないんですね。だから例えば鳥は動物はどんな動物でも警戒のための音っていうのを出すことができます。もちろん猫は怒ってる時には怒ってる声を相手に出します。相手もこの猫が怒ってるということは分かります。しかし、じゃあその怒ってる音というものをいくつか分解して組み合わせて新しい表現を作ることができるかというと、多分難しいと思います。私の知っている猫はそうではありません。つまり、彼らは記号的なものを扱うことができる、しかし言語にはなっていないということは言えます。しかしもう少し考えてみると、言語の構成要素、つまり意味の構成要素と記号の持つ、まあ、意味を示す機能というのは結びつけることは不可能ではないんですよね。それとして、で、ここで記号と言語が結びついて文字が発生するという筋道が見えてきます。記号は記号だけでは言語にはなりません。言語を表すことはできません。その言語との対応関係を作ることによって文字というものになっていきます。これは例えばですね、私たちが最古の文字という言い方をするときに、最も古い文字という言い方をするときに、しばしばそれが記号でしかないという場合が多いんですね。例えばある陶器に こう壺に何か記号がこう刻まれている。でこれが最古の文字だ、文字の発見だっていうふうに言うことがしばしばあります。あるいは洞窟に彫られている、あるいは洞窟に描かれている絵の横に文字のようなものが書いてある、これを最古の文字だっていう言い方をすることがあります。しかしそれは文字ではなくて記号です。じゃあ記号はどうやって文字になっていくのかということなんですね。でその時に、私がよく用いる図がこういう図です。この図ですね、音があるもの、音がないもの、意味があるもの、意味がないものというふうに分けています。でまず私たちが手にしているのは、言語とは別に手にしているのは記号です。音はありません。これは形だけです。形で意味を表すことができます。でここに言語が結びつく、言語が文字に結びつく、あ、言語が記号に結びつく時にロゴグラフ、ロゴグラフというのは日本語では、標語文字という言い方を、ヤオユエンズという中国語で言うとそうなるでしょうか、標語文字ということを言います。そしてこの文字から意味が失われて音だけを示すようになる、これがフォノグラフ、アルファベットなどがそうですね、というふうになります。でこれがですね、文字が大体こう発展する流れだと、あ、文字が生まれてそれがアルファベットに至る流れだということができます。で言語から文字が生まれたのではなく、むしろ記号から文字が生まれているんですね。つまり記号が言語化することで文字になっていると、文字が記号化することで、あ、失礼、言語が記号化することで文字になっているわけではありません。そこが小さな違いに見えて私は大きなポイントなのではないかというふうに思っています。でもう一つ、じゃあ記号がどうして文字、あ、記号がどうして言語と結びつくのか、その条件は何か。その条件は私はこういうことだというふうに思います。つまり閉鎖された集団において非常に高い密度でコミュニケーションが行われて、記号の役割が、記号の使い方っていうものが一つのルールになっていく。でしかもより多くのことをその記号で示そうとしていく。その時に言語をその記号で示すというアイデアが生まれていく、あるいは記号と言語との関係を結び合わせていくというアイデアが生まれていく。これが文字の誕生というものを促しているのではないか。だから殷の時代における神官たちという非常に特権的な集団が占いをするという儀式を毎日のように繰り返して行っていく、その過程でその占いの記録のために、おそらく多分最初日付と簡単な内容だったと思うんですが、日付と簡単な内容の記録のために使われている記号がどんどんどんどんこう複雑に使われていくようになる、彼らの中のルールで。その時に言語との対応関係というものが生まれていくと、そういうことだったのではないかというふうに思われるわけです。
Nous avons vu que les diagouen étaient une écriture liée à une opération particulière qui est celle de la divination, et que l'on pouvait se demander si ce qui était noté était une langue, un compte-rendu langagier de l'opération, ou simplement un compte-rendu réalisé au moyen de symboles sacrés sans lien avec la langue parlée de l'époque. De ce point de vue, le nombre très important de variations pour un même caractère et le nombre très bas, moins de 20% de signes idéophonographiques, c'est-à-dire de signes comportant une partie sémantique et une partie phonétique, ce que les Chinois appellent Xing Shengzi. Ce nombre très bas, disais-je, semble indiquer un certain détachement vis-à-vis de la langue parlée. Il semble que pour autant, on aurait tort de penser qu'il ne peut y avoir, non pas seulement des signes univoques, mais bel et bien une écriture qui ne soit pas appuyée sur la langue orale. Qu'est-ce qui nous empêche, en effet, de penser que c'est bien une langue qui est notée par ces signes, mais pas une langue dérivée de la langue orale, une langue qui n'a jamais été qu'écrite? Pour que ces signes soient considérés comme une écriture, il ne faut pas ainsi qu'ils s'appuient nécessairement sur une langue orale, sur des phonèmes, mais simplement qu'ils soient utilisés comme des morphèmes, des éléments d'une combinatoire particulière qui exprime un sens sans jamais passer par un son. On peut faire à ce titre l'hypothèse que c'est un usage concentré entre les mains d'un petit groupe de personnes, un usage intensif de ces signes, qui a pu permettre d'en faire une écriture, c'est-à-dire un ensemble structuré avec des règles combinatoires. Que les diagouen, l'écriture d'un clergé, ait été retrouvée si tardivement, semble indiquer, d'un certain point de vue, qu'on ait affaire à un milieu particulièrement clos, utilisant pour soi seul ces combinatoires de signes.
というのはどういうことか、その甲骨文というのが文字の誕生の場であるとすれば、金文というのは青銅器に鋳込まれたこういったものですけれども、それはいわば文字の広がりというものを説明するのにうってつけの素材なので、次に金文についてお話ししたいというふうに思います。でまず金文というのもこれは青銅器というこういうまあさまざまな形の器がありますけれども、そこに鋳込まれているその中に、これは刻まれているのではなくて鋳造の時に型ではまってるんですけれども、これもまた甲骨文と同じくそのこの器と切り離せない文字なわけですね。でどうも青銅器の製造というのは殷代の頃からまあ行われていたあるいはそれ以前から行われていたのかもしれないんですけれども、文字がこう入るようになったというのは、殷の時代の後期で、最初はまあ図像のようなもの、まあ、記号ですね、記号のようなものであって文章ではなかったというふうに、考えられます。文章として読めるものが出てくるのは殷の時代の末期だというふうに言われています。でこうした文字が入っているような、まあ、青銅器というのは、日常で使うような器ではなくて儀礼に使うものだったというふうに、考えられます。もちろんこの青銅器にはここを見ても、まあ何か模様がたくさんこう書いてありますけれども、そういう書いてあるというか、まあ、その型取りされていますけれども、そういった模様で、まあ、形取られていて縁取られていて、なおかつ、まあ、これはそうではありませんが、これもよく見ればそういうふうに見えるかもしれませんけど、もう動物の形をしていたりとかですね、まあ、もっと実際に羊の頭が乗っていたりとか。っていう青銅器が多くありますけれども、そういったものとして、まあ、作られていたということなわけですね。つまりこの青銅器というのはそうした儀礼の器として、でそこに文字が鋳込まれていると、型取りされているということですから、その意味では甲骨文が占いをするための、獣の骨や亀の甲羅に刻まれているのと本質的なあり方は同じだというふうに言えるかもしれません。しかし大きく違うところがあります。大きく違うところはどこかと言いますと、そこに書かれているのが、まあ、当然のことながら占いの記録ではないということなんですね。占いの記録ではない。じゃあ何がここには書かれているかというと、王の行為と王の言葉なんですね。その行為の記録、王の行為の記録と言葉の記録で、言葉といっても 日常的に喋っている言葉ではありません。儀式の場における王の言葉です。儀礼の場における王の言葉。例えばこのある何か戦争に参加したりとか、いろいろなことで褒美をもらうということがあるわけですが、その褒美を与える時の王の言葉をここに込んで、この中にこういうふうに入れて、でそして、その器を子子孫孫代々伝えていく。ですから先ほど例で申し上げた金メダルのような、オリンピックの金メダルのようなものだっていうふうにもしかしたら言っていいのかもしれませんが、そうしたものとして、つまりこの書かれている言葉を永久に保存するためにこの器があるわけです。ちょっと甲骨文とは違いますよね。つまり甲骨文はその亀の甲羅で占いをするということがまずあって、亀の甲羅に穴を開けてひびを入れて、それで占いをするわけですから、そこにその記録として文字を刻むわけです。で、金文というのは確かに青銅器に込まれているわけですから、その物と文字との関係でいうと甲骨文にすごく似ているわけですが、よくよく考えるとこの文字のためにこの器が、つまりこの文字の内容を伝えるために器が作られているという見方も一方でできるわけですね。そこが大きく違うということが言えます。つまりこの代々伝えていくということがある。そうするとそれはその場での占いの記録として使われている甲骨文よりもより広く伝えるという意識が出てくることになります。伝えるという意識、それが初期言語として歴史の記録としての意識をもたらしたというふうに考えられるわけです。もちろん、この青銅器の中に現れる文字というのも自由にいろんなことが書いてあるわけではありません。定型文です。もう大体決まってます。書き方というのは。で、大体決まっているんですけれども、書いている内容は歴史的な事件のことを記しますので、占いよりももう少しバリエーションがあるわけですね。より複雑な事柄を記すようになっていく。さまざまな事柄を記すようになっていく。ということがあります。でもう一つ注意されるのは、儀礼的な口頭言語との結びつきが見られるということなんですね。つまり、これは単純に、甲骨文の場合であれば占いの記録、それからそれとより似た形で歴史の記録というものがあって、でそれに加えて儀礼の時の王の言葉、王の言葉をそのまま、儀礼的な言葉です。日常の言葉ではありません。ですからもともと定型化されています。型にはまっています。その言葉が金文では舞い込まれていると。これも一つ大きな特徴があるわけです。でどのような、こういう言語というものをどのように考えるかというときに、私は言語はさまざまな層があるというふうに考えるべきだというふうに思っています。どういうことかというと、私たちの言葉はちょっと考えれば誰でもそういうふうに思うわけですけれども、その場その場で喋り方が当然違うわけですね。ある場所ではこういった喋り方をする、別のところではこういった喋り方をする、そういうふうに言語というのはそれぞれの場所でこう喋り方が違っているということがあります。で、とりわけ古代社会においてはそれは重要です。その違いというものは重要です。儀礼的な言語というものがかつては、今ほどでなく今ほどではなくて、今のように、 儀礼的な言語がこう薄まっていくということから考えると、より強くという、まあ、そういうことですけれども、より強い形で儀礼的な言語というものが存在し、それとこの文字というものが結びつきがあった。あの日常言語ではありません。ここで口頭言語の前に儀礼的なというふうにつけているのは、日常的な言語ではなく儀礼的な口頭言語というもの、これとの結びつきが文字においてはあっただろうということなんですね。で、そういう観点から見ていくと、金文というのがどういうものであったかというのは、まあ、大きく、権威性と有用性という2つの側面で考えることができるのではないかということです。で、まあ、ここにまとめを書いてありますけれども、一つは王権の、正当性ですね、としての正当期ということ。それから正当期というのはもう一つの意味があって、高い技術力を示しているんですね。あれは金属の鋳造というのは非常に高い技術力を要しますから、それを示している。その意味ではこの権威と、まあ、技術という、まあ、これが文明な、文明として考えられるわけですけれども、そのようなものとして青銅器があり、そこに文字が書かれて広まったということですね。で、ここに書かれている文字というのは、今申し上げたように形式的な言語です。形式的な言語で、これが中国のいわゆる、古典文と、日本語でいうとこの漢文というものの発達に関わっていくわけです。そしてこれが、周という王朝は、まあ、自らの、まあ、親族ですね、それをそれぞれの土地の、まあ、支配者に置いていくといういわゆる封建制という、まあ、システムを取ったわけですけれども、それによって、その封建制の儀礼に使われる青銅器も中国各地へ広まっていくわけです。殷の甲骨文はあくまで殷の、まあ、宮中といいますか王朝の秘密の儀式儀礼でしたから、外に広まることはありませんでした。だから20世紀まで誰も知らなかったわけです。ところが青銅器の場合には逆にそれを示すことで、相手に示すことで自らの権威を伝えていくという側面があります。だから中国全土に、大陸に、こう州の支配地域に広まっていったわけですね。これによって文字というものが広まったというふうに考えられるわけです。
Cette évolution de l'épigraphie sur bronze entre la dynastie des Yin et la dynastie des Zhou semble être l'histoire d'une forme de sécularisation de l'écriture. Les objets en bronze des Yin ne notaient pas une opération de divination, mais commémoraient un rituel, très souvent de don. Chez les Zhou, en revanche, le sens de ces objets et de ces écrits, dont l'usage est bel et bien appris de la dynastie Yin, deviendra, semble-t-il, plus politique. On peut observer sur leurs inscriptions des parties historiques qui semblent laisser voir une véritable structure de langue écrite, racontant les circonstances d'un rituel, quand les termes utilisés au cours de celui-ci, retranscrits sur le bronze, contiennent de plus en plus de marques d'une forme d'oralité, même si cela reste une langue orale rituelle et n'est pas du tout une langue orale telle qu'elle est parlée à cette époque. Il est intéressant à ce titre de constater que c'est la haute formalité, le caractère rituel et détaché de la langue orale de l'écriture des Yin qui en a rendu l'assimilation possible aux Zhou, qui parlaient une langue qui était vraisemblablement très différente. À ce modèle de transmission, les Zhou vont en opposer un autre, fondé non plus sur la religion, sur le sacré, mais sur la politique, politique qui est représentée en acte dans les formules écrites de louange et de nomination à un poste adressé à des vassaux. Le caractère sacré ainsi et le caractère fermé à une petite communauté semblent ainsi s'être perdus. Et
ここに書いてありますけれども、について、その成立について、お話しして今日の締めくくりと、したいと思います。 集約的なあるいは閉鎖的な集団の中で記号が用いられて、記号が頻繁に用いられて、それが文字としての性質を獲得するに至った、これが甲骨文字において起こったことです。で、衆、まあ、陰から衆、まあ、あるいは小から衆ですが、王朝が交代するときに、どうも陰と衆というのはもともとの言語体系はどうも違っていたのではないかというふうにも考えられているのですが、いずれにしても、陰から衆へ文字は継承されました。王朝の中で、王朝を超えてですね。で、州においては先ほどの金文でご説明したように甲骨文字とは違う展開を見せました。つまりそれは外へ伝えるという機能ですね。で、言ってみれば甲骨文字の段階では閉じた集団の中でのコミュニケーションだったわけです。ちょうどこれは例えば日本ではよく絵文字を使うんですけれども、特に若い人たちは、高校生たちなどは、で絵文字をたくさん使って、確か LINE とかっていうものがあるんですが、これスタンプという絵文字をたくさん使うんですね。この絵文字をたくさん使うっていうのは実は現代社会のちょっと面白い特徴なんですが、それはちょっと余計なことなので置いといて、この絵文字をたくさん使うときに外の人からは分からない絵文字の使い方のルールっていうものが小さな集団の中だと出来上がるんですね。つまりコミュニケーションの密度が高くなればなるほど、そういう独特の用法っていうものはルール化されていくということがあります。で、甲骨文字を使っていた神官の集団でも同じことが行われていたというふうに考えられるわけです。そこが実は文字の誕生の秘密なんじゃないかというふうに私は思っています。で、繰り返しになりますが、金文というのはそうやって一旦成立した文字を成立した文字を今度はどうやって広げていくか、使っていくか、伝えていくかという広がりの方へ向かったわけですね。で、その次に何が起きたかということです。さらに広がっていく、さらに広がっていくときにどういう広がり方をするかということなんですね。一つはますます書かれた文字とそれから話している言葉との結びつきが強くなっていきます。といっても話している言葉をそのまま文字にするというのではありません。むしろ、書いている言葉、書かれた文字というものと、それからそれに対応する、話し言葉の中におけるいろいろな観念とか、あるいは、より具体的には地名とか人名とかものとか、どうもそういうものとの結びつき、個別の結びつきですね、単語レベルでの結びつきというものが強くなったというふうに考えられます。で、その時に何が起きたかというと、例えば音声でこれまで表記していたものを文字で表すとどうなるかというようなことが出てくるわけなんですね。それがまず、特徴的な、変化として現れます。で、その中で、こういう固有名の表記ということも固有名の表記というものが多く出てくることになります。その時に固有名ですから、何と言ったらいいんでしょうか。例えばよく例に出されるものとしては、川という意味のこういう文字がありますが、左側はこれは水であることを示しています。右側は発音を示しています。つまり口頭で喋っていた何らかの、例えば目の前を流れている川のことをこうじゃんというふうに言っていた、でそれを文字として表したい、その時に 同じ発音を持つこの字を使って表そう。ただしそれだと何のことか後で分からなくなるので、水を示すそのグループ名をつけておこうという形で、こういう文字の作り方というものが出てくるわけですね。で、こういった文字の、すみません、書き方というものが、すみません、登場するわけです。で、その中で例えば口頭で発せられた言語の記録というものもやはりより複雑になされることが可能になっていくわけですね。で、それを具体的に見てみますと、どういうふうな変化があるかというと、これは一つの表の形にしているわけですが、これですね。漢字が数がものすごく増えていくんですけれども、その数の増え方っていうのは記号的な文字が増えていくのではなくて、音声を同時に示すような文字が増えていくわけですね。つまりこれは言語が、話している言語が特に単語レベルでどんどんどんどん文字化されていくということになります。で、分かりやすい例を挙げてみます。これは白川静香さんがの説なんですけれども、この我という字があります。今我という、中国だと我で、日本だと我と訓読みをしますし、音読みをするとがという文字ですが、もともとの発音はがという発音だったというふうに復元音ではなっていますけれども、武器なんですね。これもともと武器の名前らしいんです。でも今これ私って意味で使うわけですね。どうしてそんなことが起きたのか。この用法、かしゃという用法ですけれども、どうしてそんなことが起きたのかというと、まず武器を示す記号があります。これががという文字です。この文字です。武器を示す記号があります。そしてその武器の名前はがという音です。で、この2つが結びつきます。結びつくとどうなるかというと、この武器を示す記号はがという言語の音で読まれることになります。ここで文字が誕生します。これが文字の誕生です。例えば、ここにはありませんが、多分世界共通だと思うので、書いてみますけども、こういう記号がありますよね。リサイクルできるという記号ですね。よくペットボトルに書いてありますが、これ発音はありません。しかし意味は分かります。これがあれば捨てる場所が分かります。これ記号です。で、この記号に例えばこれを R という音で、うという音で読むとすれば、これが文字になります。そういうことですね。で、これについても同じことが起きたわけです。武器を表す記号があり、そして武器を表す音声があり、結びついてがという、文字になった。たまたま別に私という単語も言葉もがという発音だった。どうしても人間の音声、弁別できる音声には限りがありますから、同じ音あるいは近い音の単語というのは存在します。すぐに思いつきます。いろいろ近い音、完全に同じではなくても近い音っていうのはたくさんあります。で、しかも私という言葉を表す文字がまだ存在していない、記号が存在していない、その時にこの字を借りたんですね。そしてこういうことになった。で、その武器はもう今使われていないので、この字は私という意味で使うようになった、あるいは私という意味で使うようになったので、紛らわしいのでこれを武器の名前として使うのはやめようという、そういうことになっていったというふうに言い換えてもいいかもしれません。というふうにして、その文字と音声が結びつくことによって、記号と言語が結びついて文字となり、文字が 言語と結びついた記号が言語と結びついて文字になったということは、言語は音声を伴っていますから、その文字には音声がついたってことになります。で、音声がついたことによって、その文字は音声を示すものにもなり得たわけです。繰り返して言うと、文字は記号というのは意味しか持っていませんでした。言語と結びついて記号が文字となったことによって、音声とも結びついたわけです。そしてこの音声を手段にして別の言葉を表すこともできるようになった。これが発展していくとアルファベットになります。で、中国語の場合、あるいは漢字の場合には、カシャという方法が、表音的な用法として使われたということになるわけですね。で、もう一つ、説明しておかなければならないのは、この問題です。青銅器じゃなくても、文字が書ければどこでもいいということになります。そこで竹とか木とかが使われるようになります。素材が汎用化するわけですね。それからよりそういったものに書きやすい文字の形というのも開発されます。それがここにある隷書と呼ばれるものなわけです。では、最後になりますかね。最後のスライドになるかと思いますけれども、このようにして文字が広い地域に伝わっていく。で、同時にそれは今お話ししたように、それぞれの音声言語との付き合いが深くなる。で、そうなると当然のことながら、地域によって言語は異なるわけですから、文字の表現の方法も様々できてしまうということなんですね。例えばよく知られている例として、こういうのがあります。これ我という字なんですが、普段私たちが漢字を使う人間がこれを見たら私という意味だということは大体わかるんですが、南方のその地方では同じ意味をこの子という虎という字で書いていたんですね。発音近いです。これはふとう、日本語でも語と子で実は近い発音なんですね。だからもともと言葉としては方言的な差異はあったかもしれません。南方と北方とで祖と新とでは距離がありますから、地域が違いますから、方言的な違いはあったのかもしれませんが、いずれにしても同じ概念をこれ表していたわけです。こういうことが中国の各大陸の地域で、つまりそこに文字が伝わったら、そこで文字がロカライズされるわけですね。そのロカリゼされるわけです。で、ローカライズされると、バラバラの使い方になるわけです。で、これは中国全体を一つの例えば法律で支配しようと思ったときに大変不便なことになるんですね。で、この秦という国は中国全体を支配していくわけですが、やはりこう法律で文書によって全体を統一していこうという、そういうことを目指した国でしたから、王朝でしたから、この初期システムというものも当然のことながら統一していく必要があったというふうに、考えられています。これは私の東京大学の同僚の大西先生が強く主張されていることなのですけれども、そういうふうに考えられます。つまりこの初期システムの統一ということが存在したわけですね。で、実は文字の統一というのは初期システムの統一だった。真の文字統一ってよく言われるんですけれども、それは単に字体を統一する、字の形を統一するとかというレベルではなくて、言語と文字との関係を統一するってことだったわけですね。そこで初めてこの文字が流通する、文字を使う地域としての中国という一つの政治的な統一体が成立するということになります。これが今日のお話の最初に申し上げた第一次漢字圏という最初の漢字圏の成立ということなわけです。 でちなみにこれ最後ちょっとおまけなんですけれども、おまけという言い方は変かもしれませんが、あの漢字という名称は、このハンズという名称は唐の時代になって出てきたものです。あの漢の時代では実は ないんですね。実はかなり遅いんです。6世紀7世紀以降です。7世紀8世紀以降と言ってもいいかな。それどうしてその言い方ができたかというと、梵字という言い方と対応してです。つまり、仏教漢字の外の文字というものを意識して初めて漢字という言い方ができた、出てきたということですね。それはちょっとあの余談になりますけれども、言ってみればその漢字の世界というのが、その中国全体のこう何て言うんでしょうか、中国という統一体の成立ということと漢字世界の成立っていうことがほぼイコールだったということ、ここがまあ、あのでそれがまあ、あのまあ、次回以降お話しする、それがさらに広がっていくとどうなるかっていう時の、まあ、中心的な、まあ、コアになっていったということ、まあ、それを、まあ、今日の、全体のお話とさせていただきたいと思うわけです。
On assiste ainsi sous les Zhou à un véritable décloisonnement de l'usage de l'écriture. Celle-ci est utilisée sur un plus grand espace et par une population plus nombreuse et plus diverse que les Diaguwen des Yin ou leurs inscriptions sur bronze. Cette utilisation plus large et plus généralisée réduit le nombre des signes, qui perdent pour certains des variations qui n'avaient de sens qu'en contexte divinatoire ou rituel. L'écriture simplifiée, ainsi, s'appuie d'autant plus aisément sur la langue parlée, ce que l'on voit notamment à la généralisation de ces idéophonogrammes composés d'un signe phonétique et d'un signe sémantique. Les correspondances ainsi entre langue écrite et langue orale se multiplient même au point d'avoir dans certaines formules rituelles des passages au style direct avec des pronoms de première et de deuxième personne. L'écriture voit ainsi ses usages se multiplier et la correspondance avec la langue orale est ainsi de plus en plus forte. Un indice en est donc cette multiplication que j'ai évoquée des signes shangzi, des idéophonogrammes qui combinent cet élément phonétique et cet élément sémantique, mais aussi la multiplication de ce qu'on appelle les jiajie, ou les emprunts phonétiques, où un caractère est utilisé pour sa seule valeur phonétique, ce qui est le cas du caractère nga, qui, du nom d'une arme, en est venu à désigner un pronom de première personne, dont nous a parlé M. Saiton. Les usages se multiplient ainsi, et on peut le voir également à la multiplication des supports, puisque du seul bronze, on passe au bambou, à la toile. Le rapport ainsi à la chose, au support comme lié au sacré, disparaît progressivement. Mais ces caractères chinois ne naîtront comme un système figé qu'avec l'unification des caractères des époques Qin et Han, qui uniformisent les caractères et le style, en optant du point de vue du style pour l'écriture sigillaire, en même temps qu'elles uniformisent l'administration. D'utilitaire ainsi, les caractères deviennent universels, car la relation est uniformisée qui unit l'écrit et la langue. Et c'est cela qui marque véritablement l'acte de naissance de ces caractères chinois. On voit ainsi qu'il a fallu un long processus pour que naissent ces caractères chinois. Et on notera pour terminer, comme l'a fait M. Saito, que même ce terme de caractère chinois est lui-même issu d'une histoire relativement longue, puisqu'il n'apparaît qu'à l'époque Tang et par opposition au bonji, donc à l'écriture indienne. Ce sera tout pour moi. Je vous remercie.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.